しかしイスラエルの子らは聖絶の者のことで主の信頼を裏切った。ユダ部族のゼラフの子ザブディの子であるカルビの子アカンが聖絶の者の一部を取った。それで主の怒りがイスラエルの子らに向かって燃え上がった。ヨシュアは部下をエリコからベテルの東ベテアベンの近くにあるアイに遣わし彼らに言った。登って行ってあの地を偵察せよ。部下たちは登って行ってアイを偵察した。彼らはヨシュアのもとに帰ってきて言った。民を皆登って行かせるには及びません。2、3000人ぐらいを登らせて愛を打たせると良いでしょう。彼らはわずかですから民を皆送って骨折らせるには及びません。そこで民のうちおよそ3000人がそこに登っていったが彼らは愛の人々の前から逃げた。愛の人々は彼らの中の36人を撃ち殺し彼らを門の前からシェバリムまで追って下り坂で彼らを撃った。民の心は苗水のようになった。ヨシアは衣を引き裂きイスラエルの長老たちと共に主の箱の前で夕方まで地にひれ伏し自分たちの頭に塵をかぶった。ヨシアは言った。ああ神主よ、あなたはどうしてこの民にヨルダン川をあえて渡らせ私たちをアモリ人の手に渡して滅ぼそうとされるのですか。私たちはヨルダンの川向こうに居残ることで満足していたのです。ああ主よ、イスラエルが敵の前に背を見せた今となっては何を申し上げることができるでしょう。カナン人やこの地の住民が皆これを聞いて私たちを攻め囲み私たちの名を地から絶ってしまうでしょう。あなたはあなたの大いなる皆のために何をなさるのですか。主はヨシアに告げられた。立て、なぜあなたはひれ伏しているのか。イスラエルは罪あるものとなった。彼らは私が命じた私の契約を破った。聖絶のものの一部を取り盗み欺いてそれを自分のものの中に入れることまでした。だからイスラエルの子らは敵の前に立つことができず敵の前に背を見せたのだ。彼らが聖絶のものとなったからである。あなた方の中からその聖絶のものを滅ぼし尽くしてしまわないなら私はもはやあなた方と共にはいない。立て、民を聖別せよ。そしてこう言え、あなた方は明日のために自らを聖別しなさい。イスラエルの神主がこう告げられるからだ。イスラエルよ、あなたの中に聖絶のものがある。あなた方がその聖絶のものをあなた方の中から取り除くまでは敵の前に立つことができない。聖書は以上です。お祈りを捧げます。天の父なる神様、今朝もあなたがここに私たちを集めてくださりご自身の御言葉をお語りくださることを感謝します。信仰を持ってあなたの御声に聞くことができるように私たちの心を今あなたにのみ向かわせてください。御言葉のひとときも御手に委ね私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。難攻不落の町エリコは攻略されていきました。主が命じられた奇想天外な方法、それはまさに神業と呼ぶにふさわしいものでした。主が戦ってくださいました。主への信仰に立ったイスラエルの民は勝利を得ました。遊女ラハブとその家族は救出。一方でエリコの住民はじめそこにあったすべてのものは聖絶されていきました。それは極めて厳粛な出来事でした。ヨシュアはじめイスラエルの民にはこれまで以上に神への恐れと聖なる神の民としての自覚が増し加わっていたに違いないと思われます。ところが7章の一節にしかしこの清い流れに水を差す事態が生じていました。もう一度一節をご覧ください。しかし イスラエルの子らは聖絶の者のことで主の信頼を裏切った。ユダ部族のゼラフの子、ザブディの子であるカルミの子アカンが聖絶の者の一部を取った。それで主の怒りがイスラエルの子らに向かって燃え上がった。私たち読者はこれを前提に続く箇所を読み進めていきますが、当事者たちはそうではありません。このことは今しばらく隠されたままで話は展開していくわけです。2節から3節、ヨシュアは部下をエリコからベテルの東、ベテアベンの近くにあるアイに遣わし、彼らに言った。登って行ってあの地を偵察せよ。部下たちは登って行ってアイを偵察した。彼らはヨシュアのもとに帰ってきて言った。民を皆登って行かせるには及びません。2,000〜3,000人ぐらいを登らせて愛を打たせると良いでしょう。彼らはわずかですから、民を皆送って骨折らせるには及びません。繰り返し登っていって登らせてとありますが、それもそのはず。エリコと愛の標高差は約1,000メートル。エリコから愛には登っていくわけです。ともかく今ヨシアとイスラエルの民は破竹の勢いで愛の町に向かっていきました。ここでもヨシアは事前に偵察隊を使わし、情報収集を怠りません。偵察隊の報告によると 2,000〜3,000人ぐらいで十分でしょう。なぜか、このあと8章の25節で愛の全住民は12,000〜12,000人であったと記されていきます。12,000人であるなら、その中の戦う者たちは3分の1から4分の1ほどか。また愛にはエリコのような堅固な城壁があるわけでもない。ならばこちらも同程度の人数で十分だろう、まあ、そう考えたのでしょう。ところが結果は4節から5節、そこで民のうちおよそ3000人がそこに登っていったが、彼らは愛の人々の前から逃げた。愛の人々は彼らの中の36人を撃ち殺し、彼らを門の前からシェバリムまで追って下り坂で彼らを撃った。民の心は苗水のようになった。予想だにしなかった敗北。一体なぜ、まあ、私たちはその理由を知っているわけですが、彼らはまだ知りません。ところでこのあと約束の地カナン定住までイスラエルは各地で勝利を積み上げていきます。連戦連勝、何十勝と勝利を重ねていきます。そんな中で戦いに敗れたのは聖書に記されている限りただ一度、後にも先にもこの時だけです。であれば、この唯一の黒星をどう考えるべきでしょうか。何十章のうちの一敗、そこまで目くじらを立てる必要はないと、そう言えるかもしれません。一度の敗北よりも何十章のその勝利に。しかし聖書はこの敗北を決して些細なこととみなしません。むしろ極めて重大なものとして取り上げています。言い換えれば、聖なる神の前に罪の問題は決して小さなもの、見過ごされるものではないということです。私たちが何十の功績を挙げたから、それで私たちの犯した罪が帳消しになるわけではない。そのことを思わされます。それにしてもと言いますか、6節以降に記されていくヨシアの姿。6節、ヨシアは衣を引き裂き、イスラエルの長老たちと共に主の箱の前で夕方まで地にひれ伏し、自分たちの頭に塵をかぶった。 衣引き裂き、頭に塵をかぶる。それはもはや絶望的なまでに悲嘆に暮れた様、打ちひしがれ打ちのめされた者の姿です。この時の敗戦がどれほどのショックと衝撃を彼らに与えたのかが伝わってきます。さらに続く7節を見るとこうあります。ヨシアは言った。ああ神主よ、あなたはどうしてこの民にヨルダン川をあえて渡らせ、私たちをアモリ人の手に渡して滅ぼそうとされるのですか。私たちはヨルダンの川向こうに居残ることで満足していたのです。こんなことならヨルダン川を渡りたくなかったと。なんであなたはあえて私たちをヨルダン川を渡らせたんですか。実を言えば私たちはヨルダンの向こうで満足していたんです。これがヨシアの言葉。エジプトを脱出したイスラエルの民が荒野で試練に遭遇するたびに、ああエジプトが良かったと、なんで神様はわざわざ荒野に導いてきたんだと、私たちをここで滅ぼすおつもりかと、使徒モーセに幾度となく立てついた姿が思い出されます。またモーセ自身も何度主にこのような叫び声を張り上げたことでしょうか。ヨシアもしかり。また9節前半を見るとこうあります。カナン人やこの地の住民が皆これを聞いて私たちを攻め囲み、私たちの名を地から立ってしまうでしょう。もう先住民たちがここぞとばかりに攻め込んでくるでしょう。そうしたら私たちはもう一巻の終わりですと。あのヨルダン川横断の奇跡は、エリコ攻略の主の御業は一体どこに行ってしまったんだ。ヨシア、40年間あなたはモーセの後ろで何を見てきたんだ。ヨシア、そう問いかけたくなります。たった一度の敗北がここまで人をネガティブにさせるのか。たった一度の敗戦がこれまでの神様の恵み、その御業の数々を簡単に吹き飛ばし吹き消してしまうのか。けれどもこれが現実。私たちの現実ではないかと思います。朝は元気だったのが、たった一つのことで夕方には旬となってしまう私たち。昨日は本当に神様って素晴らしいよね、主の御業を褒めたたえたのに、今日の一つの悲しい知らせを受けると完全に意気消沈してしまう私たち。ヨシアもか弱いか細い一人の人間でした。それでもヨシアは神の御心を求めることを諦めてはいませんでした。9節の後半にこうあります。あなたはあなたの大いなる皆のために何をなさるのですか。これは極めて大切な問いかけ、訴え、祈りです。悲嘆に暮れ慟哭し打ちひしがれ、けれどもそこで終わることなく、主よ、あなたはあなたの大いなる皆のために何をなさるのですかと。絶望的な状況の中で、この敗北の中で、なお主を見上げ神の御心を求めることを諦めないヨシアがいました。すると10節、主はヨシアに告げられた。主の答えがありました。なぜ小さな町愛との戦いで敗走敗北したのか、原因は何だったのか、 主は解き明かされました。11節から12節、イスラエルは罪あるものとなった。彼らは私が命じた私の契約を破った。聖節のものの一部を取り盗み欺いて、それを自分のものの中に入れることまでした。だからイスラエルの子らは敵の前に立つことができず、敵の前に背を見せたのだ。彼らが聖節のものとなったからである。あなた方の中からその聖節のものを滅ぼし尽くしてしまわないなら、私はもはやあなた方と共にはいない。立て、民を聖別せよ。イスラエルは罪あるものとなった。これが敗北の理由でした。作戦の問題ではなかった。兵力の問題でもなかった。敗戦の原因は彼らの罪にあった。確かに今回の敗戦の理由を考えるときに、そこに彼らの油断、慢心、高ぶりがあったことを思います。まあ 2,3,000人ぐらいで十分じゃないですか。民を皆送って骨を下ろせるには及びません。報告を受けたヨシア自身、戦場に出ていくことなく宿営に待機していたように思われます。難攻不落の町エリコ攻略にあってはどうあっても神様のお力添えが必要ですが、まあちっぽけな愛の町を陥落させるには自分たちの力で十分と高をくくったような彼らでした。それでも主がここで具体的に提示された罪とは、一節にあったようにイスラエルの子らは聖節のもののことで主の信頼を裏切ったこのことでした。エリコ攻略の際、主はこのように命じられていました。ページを戻っていただいて6章の18節、そこにはこうありました。6章の18節、あなた方は聖節のものには手を出すな。あなた方自身が聖節されないようにするため、すなわち聖節のものの一部を取ってイスラエルの宿営を聖節のものとし、これに災いをもたらさないようにするためである。繰り返し出てくる聖節のものとは、神様のご主権のもとでそれは徹底的に殲滅、絶滅させなければならないもののことです。ここでは具体的にエリコの住民と彼らの所有物のすべてにもかかわらず、カルミの子アカンは神の戒めに背きました。聖節のものの一部を取りました。7章の11節では聖節のものの一部を取り盗み欺いて、それを自分のものの中に入れることまでしたと言われています。アカン自身のこの後の告白によりますと、7章の21節をご覧ください。私は分取り物の中に真アルの美しい街灯一着と銀200シェケルと重さ50シェケルの金の延べ棒一本があるのを見て欲しくなり、それらを取りました。それらは今私の天幕の中の地面の下に隠してあり、銀もそこにありますと、こう告白しています。シェケル、まあ、それは重さの単位ですが、銀は200シェケル、金は50シェケルの重さ。こうして銀や金の目方まで分かっているということは、彼は盗み運び入れたものをそのままずっとそこに隠していたのではなくて、その後何度も出してきては重さも測り試着もし、 そうして手に入れた充足感に浸っていたということでしょうか。私たちも手を出すな、これはそのまま処分せよ、あるものは性別して主に捧げよ、こう命じられた時、しかしその中に見ると金品あり、高級ブランド品あり、装飾品あり、宝石あり、有名な絵画あり、高価な電子機器類、電化製品、車もある。ちょうど車買い替えようと思ってたんだよね、バーイに行ったけ、バーイみゆきさん、これこのまま廃車、十分走れるよ、まだ2万キロしか走ってないよこの車、潰しちゃうの、もったいなくない、1台ぐらい、1つぐらい。こうしてアカンの罪は私たちの罪、罪性と深く結びついていることを思います。神の戒めに背いてしまう、そういう私たちの罪の本質を思います。しかしそうであってなお、ここでのアカンの罪はやはり重大なものであったと言わざるを得ません。それはこのあとアカンに向けられた裁きからもはっきりと伺い知ることができるでしょう。私たちもアカンだったら取ってしまうかもね、そういう話では終わらない話です。あの日エリコの城壁が崩れ落ち、一斉に城内になだれ込んだイスラエルの民はもう必死になって主の命令に従ったん。もう目をつぶりながらエリコの住民を、女も子供も撃った、家畜も皆殺しにしたん。そうしてその全てを火で焼き払ったん。それは想像を絶する光景だったと思います。町のあちらこちらから立ち上るどす黒い炎を目にしながら、何とも言えない血生臭い匂いをかきながら、イスラエルの民は神の裁きの恐ろしさ、その厳粛さをひしひしと感じたことでしょう。自分たちがこの約束の地において聖なる神の民として、今神の裁きの器としてカナン人の前に立てられていることに聖なる恐れ、戦慄を覚えたことでしょう。そして一歩間違えば自分たちもまた聖なる神の前に罪あるものとなり、聖絶の対象となってしまう、その恐れをも共有していたはずです。アカンはこの重大な局面において、あろうことか聖絶のものに手を伸ばした。最大200万人とも言われるイスラエルの民の中で彼だけがこの時聖絶のものに手を伸ばした。だから安易に私たちもあかんだよね、やっちゃうよね、手を伸ばしちゃうよね、そうは言えない。なぜなら200万人の中でこのことを行ってしまったのは彼だけだったから。重大なことだった。アカンの罪が明るみに出た時、おそらくほとんどのイスラエルの民は 激しい怒りと憤りを覚えたに違いない。私たちもやっちゃうかもね、そんな同情の余地を彼らは感じなかったはずなの。少なくともあの状況下で、むしろお前何をやったんだと、お前は自分がしたことが分かってるのか、お前のせいで少なくとも36人の者が犠牲になったんだぞ、それがイスラエルの民の受け止めでした。アカンとその家族、所有物が聖潔のものとなっていくとき、ヨシュアはこう告げています。7章の25節ヨシュアは言った、なぜお前は私たちに災いをもたらしたのか、主は今日お前に災いをもたらされる。全イスラエルは彼を石で打ち殺し、彼の所有物を火で焼き、それらに石を投げつけた。ここを見てもアカンに対する同情などはなかったことがうかがえるでしょう。むしろ彼が犯した罪に対して一切の妥協を許さない徹底的な姿勢、厳格な態度でイスラエルの民は望んでいます。エリコの光景も目を覆うばかりのものがありましたが、このアカンとその所有物の一切が石打ちにされ、うず高く大きな石が積み上げられ、そして火で焼かれた光景もイスラエルの人々にとっては忘れることのできない光景となったはずです。そこはアコルの谷、災いをもたらす谷と呼ばれ、イスラエルの人々にこの出来事を長く教訓として語り伝える場所となったということです。改めてアカンの罪がイスラエル全体の罪とされたこと、アカンの罪によってイスラエルが敗北を喫したこと、聖潔のものの一部、具体的には3つの金幣、5万とあるものの中からたったそれだけ、それだけなのに、しかしその罪のゆえにアカンと共に彼の息子や娘、家畜、天幕を含めた全ての所有物が聖絶され滅ぼされていったことを、私たちは厳粛に受け止めなければなりません。罪の恐ろしさです。私たち人間的にはこれだけのことじゃないですか、小さなことじゃないですか、それに勝ることを私はやってきましたけど、しかし聖なる神の前にそれは通じない。罪は罪。今日の箇所はその厳格さを、罪に対する妥協なき神の厳しさを私たちに徹底的に教えます。だから私たちは厳しくともそのことを信仰を持って受け止めなければならないと思う。主はここであなた方の中からその聖潔のものを滅ぼし尽くしてしまわないなら、私はもはやあなた方と共にはいないと12節で言われた。私はあなたと共にいる、そう約束された主があなた方の中からその聖潔のものを滅ぼし尽くしてしまわないなら、私はもはやあなた方と共にはいないとまで。罪とはそれほどのものなのだ。罪は私たちと神との生ける交わりを断ちます。罪は私たちと神様との間の 愛の交流を断絶させ、私たちを死と滅びに至らしめるものです。罪は私たち互いの関係に亀裂を生じさせ、信仰の共同体の一致と純潔、清さ、平和を損なわせるものです。罪をそのままにしておくなら、その人だけではない、家族も教会もその約束された祝福を失ってしまうことになるのです。決して罪を見くびってはいけない。主への信仰と従順が命と祝福をもたらし、主への不信と不従順は死と呪いを招く。エリコ攻略と愛での敗北は、この原理原則をイスラエルの民の心に、約束の地に足を踏み入れて間もないイスラエルの民の心に改めて深く植え付けるものとなりました。改めて、アカンの罪に起因した愛での敗北はイスラエルの民にとって極めて厳しく、また辛い経験となったことを思います。しかし、この手痛い失敗、敗北の中から彼らは大切な教訓を学び、ここからもう一度立ち上がっていくのです。何より主ご自身がそのことを願い求めておられました。十節、立て、なぜあなたはひれ伏しているのか。これは礼拝という意味ではなく、打ちひしがれ絶望に苛まれているのかということでしょう。そして十三節にも、立て、民を聖別せよ、そしてこう言え、あなた方は明日のために自らを聖別しなさい。神の御心は罪を裁いて終わることではありません。罪が取り除かれ、彼らが清められ、そうして彼らが再び立ち上がって神の御心に生きていくことです。立て、打ちひしがれて突っ伏して終わってはならない。徹底的に罪の恐ろしさを知り、徹底的にその罪が取り除かれていくときに、そのことを願い求めていくときに、そこには確かな許しがあり、回復と癒しがある。それが神の約束です。確かに、アカンの罪が一掃され取り除かれたとき、主はヨシアにもう一度愛の町に攻め上るようにと命じられていきます。8章の1節、まあ、次回からのところになります。ここで神様はすでにこの町をあなたの手に与えたと、エリコ攻略の時と同じ言葉をかけてくださっていきます。罪が清められ、もう一度立ち上がって新たなスタートは、それは私たちのこの毎週の礼拝で主が求めておられることでもあることでしょう。この後の聖餐の恵みをもって、そこから私たちもまた新しく主と共に歩み始めたいと願わされます。新約の恵みに生きる私たちにとっては、やはりここでは終われない。主なる神様が、あのアカンとその家族に対する徹底的な罪に対する妥協を許されなかった神様は、その後何をなしてくださったのかと、私たちはやはりそこに目を向けて終わりたい。それは、主なる神様が、私たちが自分の力では処理することのできない罪の問題、取り除き 覗き去ることができない罪の解決のために、ついにはご自身の愛する一人子を世に遣わされ、御子イエス・キリストの十字架の贖いによって私たちの罪の棘を取り去り、死を打ち滅ぼしてくださったということです。主はアカンとその一族の凄惨な最後、アコルの谷のうちにやがての御子イエスの十字架を重ね合わせていたと思います。旧約聖書ホセア書には2章15節アコルの谷を望みの門とする、こういう約束の御言葉が備えられていました。私はアコルの谷を望みの門とする。だから私たちがアコルの谷を見つめるときに、そこで見つめるべきは罪に対する神の裁きの恐ろしさだけではなく、その罪の裁きのために、私たちの罪のために神様は何を成してくださったのか、望みを見ることです。その罪を取り除け、一掃せよ、さもなければ私はもはやあなた方と共にはいないとさえ言われた神様は、やがてご自身の一人子イエス様の命をもってその罪の贖いを完全に成し遂げてくださった、このことにこそ私たちは目を留めたい。アコルの谷の先にイエス様にある望みを見ましょう。イスラエルの民が愛への敗北とアカンへの裁きを通して、聖なる神への恐れと清い神の民としての歩み、その志を新たにしたように、私たちは私たちの罪の身代わりとなられた御子イエス・キリストの十字架の贖い、その恵みを知り信じ救われた者たちとして、その恵みの中で絶えず主の前に悔い改め、罪を離れ義のために生きる、聖なる神の民としてのふさわしい歩みを、聖なる神の民としてふさわしく歩む決意を、今朝もここに共に新たにさせていただきましょう。アコルの谷の先にカルバリの丘イエスの十字架を見上げながら、主への感謝と心からの悔い改めを持って続く聖餐式に備えましょう。お祈りをいたします。さて、なぜあなたはひれ伏しているのか。さて、民を性別せよ、そしてこう言え、あなた方は明日のために自らを性別しなさい。天の神様、聖絶のものの一部、それはわずかなものだったかもしれませんが、その小さな罪も聖なる神の前には一切の妥協なく滅ぼし尽くされなければならないほどの大きなものであること、私たちのうちにも同じ罪があること、そして決して神はそれを見過ごされないこと、この罪に対する裁きの厳粛さを今朝深く心に留めさせてください。しかし何よりあなたはそのために私たちの罪の身代わりとして罪なき一人子イエス様を十字架にかけ、私たちの罪の贖いをなしてくださったこと、その恵みにこそ目を留めさせてください。この恵みに触れ、この恵みを知り、この恵みに生かされている者たちだからこそ、聖霊の助けの中でいつも素直に悔い改めて主に立ち返り、清い神の民として共に歩むことができるようにと願わさせてください。 その志を持ってこれからの聖餐の恵みに預からせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。聖餐式を執り行います。手指の消毒受付の方で脱脂綿をお渡ししていることだと思いますけれども、お受け取りになっておられる方は今一度手指の消毒を、またお受け取りになっておられない方がおられましたらお渡ししますので、お手を挙げてお示しください。分散にあたられる役員執事の兄弟姉妹方は前の方にお願いいたします。ただいまから主イエスキリストが定められた聖餐式を執り行います。聖餐は私たちの罪のために十字架にかかり贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約です。祈りを捧げます。天の父なる神様、今朝は御言葉を通し、さらにあなたの御子イエス・キリストが十字架の上に死なれ、私たちの罪の贖いとなってくださったことを深く覚えることのできる朝であることを感謝いたします。願わくは引き続くこの聖餐のひととき、死の慈しみ、また十字架の御苦しみとともどもに深く覚えさせてください。今このパンとブドウ液を祝し聖別してください。御前に砕かれた心を持って主の肉と血と受けることができますように、この聖餐を通し与えられた救いの恵みが確かであることを覚えさせてください。また私たちがキリストにあって一つであり、互いに主にある家族であることを覚えさせてください。なおこの交わりをいよいよ厚くし、共に神の清い民として福音の証に生きるものとしてください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。パンとブドウ液を分散いたします。すでに信仰告白し洗礼を受けておられる方は回りました。パンは受け取る形で、またブドウ液のグラスはそれぞれにお取りくださるようにお願いをいたします。パンを分散いたします。私たちの主イエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを先こう言われました。取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。ブドウ液を分散いたします。私たちの主イエスは同じように杯を取り、感謝を捧げて後言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。 賛美を捧げながら献金の時を持ちます。新聖歌108番1節2節を賛美しながら献金をお捧げいたしましょう。
Shit.